シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回は、東京国際映画祭について話そうと思いますが、この方に来ていただいております。お願いします。
マリュです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。録音前のセッティングでバタバタしましたけど。
すいません。
最終手段のツイッタースペースを使って今録音するってやつやってますんで、
はい、
なんとかこれで撮っていきたいと思いますけど、
はい、
今回も連続的にやってますけど、東京国際映画祭の、見た作品の感想を、基本的にはネタバレなしで、内容には踏み込みますけど、大きなネタバレなしで話そうと思いますけど、今回の、丸湯さんに話していただく作品は、アジアの未来部門で、上映となりました降臨、これ降臨でいいんですよね、読み。
はい、降臨です。
分だけちょっと僕の方で読みたいと思います。日々ひたすら荷物の配達をし、崩壊した家族を背負いながら生きる27歳のミンジュンは、映画監督になるささやかな夢を描いている。ある日、謎めいた占い師の言葉が彼の中に新たな炎を灯す。日々の反復とズレがリズムを作る斬新な韓国作品となっております。ではこの作品の感想を丸井さん、お願いします。
はい、ちょっとまず具体的な感想を話す前に、ちょっと今回の私の TIFF の取り組み方についてちょっと話をしておきたいんですけれども、まず TIFF で楽しみにしている部門っていうのがありまして、TIFF っていろんな部門があるんですけれども、2つあるんですね、楽しみにしているのが。でそのうちの一つが、今回も選んでますけれども、アジアの未来部門、でもう一つがワールドフォーカス部門です。でワールドフォーカス部門って、このシンプルなこのワールドフォーカスっていうものの中に、いろんなラテンビート映画祭だったりとか、台湾映画の特集だったり、今回だと共催みたいな感じですかね、提携というか、でブラジル映画週間みたいなものがあったりと、本当にすごくこう、なんていうんですかね、本当にもう見たいのが多すぎて困っちゃうっていう部門なんですよね。で今回私が、見た中で一番好きな作品は、今回話すこれではないんですよ。一応別の方がお話しするっていうふうに聞いてるんですけれども、実は、ワールドフォーカス部門の、ビトリバルっていう作品があって、それが一番好きな作品でした。でこれがね、たまたまなんですけど、一番1本目なんですよ、今年の私の TIFF の1本目で、もうこれぞTIFF でしか見れない映画っていうものが1本目だったので、ものすごいこうテンションが上がったんですね。でこれ私好きだけど、どうやって話したらいいかわからないっていう作品なので、逆に話してくださる方がいらっしゃって助かりましたっていう感じ、ですね。はい、でもう一個補足しておくと、ここ数年で、そうですね、ここ4、5年の間に一作も韓国映画が、特にコンペティションとかに韓国映画がなかったっていう年がちょっとあったと記憶してるんですね。なので私それ以降ずっとこう韓国映画があれば、スケジュール次第ですけれども、こう好きなのでね、韓国映画がこう意識してこう、なんていうんですかね、チケットを買おうと思っていたんですけれども、今年は、このアジアの未来部門に、この降臨っていう光の輪って書いて降臨なんですけど、それと、もう一つ、明日のミンジェっていう、この2本が入っていて、どっちもワールドプレミアっていうことで、TIFF で 見れるのが世界で初めてですっていうことだったんですよね。で、私たまたまスケジュールの関係上2本続けてこれを見ることができたんですよ。あ、間違えました。2本続けてではなかったです。明日の民事も見たし、降臨も、見たんですけれども、ちょっとね、どちらもね、共通するのがね、どっちかっていうと暗め、しかもまあまあ、なんでしょうね、主人公あらすじだけ、さっきね、ロンペさんに話してもらいましたけど、あらすじだけ読むと、まあ、主人公の置かれた状況っていうのが結構シビアなっていうところは共通してるんですね。全然今回お話する方の、これね、たまたま名前がミンジュンなんですけど、こちらは男性なんですよね。27歳なので、まあ、青年、で明日のミンジェの方は、高校生だったかなの、女の子、陸上に、こうかけている女の子で、まあ、アニメのね、 100M っていう映画が今もまだ公開されてると思うんですけど、それを見た影響で、まあ、明日のミンジェもちょっと暗いんですけど、内容が、見ようかなと思った一つの理由が、100M が面白かったからっていうのがあったんですけど、そうそう。で、今年はちょっと2本もね、韓国映画が見れて嬉しいなっていうのが、はい、あります。はい。じゃあ、この降臨っていう作品の内容に触れていきたいんですけど、これ英題がヘイローって言うんですね。HALO って書いて、多分ヘイローって読むんだと思うんですけど、
はい、
まあ、なんていうんですかね、まあ、宗教画っていうか、宗教美術で、まあ、神様とか、そういった、人の、まあ、頭の後ろに、こう、光の輪っかみたいな絵って見たことありません？キリスト教でも、仏教系でも。あれのことを言うらしいんですよね。まあ、光の輪。うん。それヘイローっていうらしいんですよ。うん、それが、まあ、タイトルになっていて、まあ、なぜこれがタイトルになっているのかっていうのは、さっきも読んでもらったみたいに、この民主のその日々の反復っていうのが本当大部分を占めるんですよ。いわゆるその宅配の配達を生業にしている青年、民主が主役で、もうほぼほぼ民主のこの行く末っていうか、民主をずっと追いかけていくっていう、まあ、絵作りになってるんですね。で、お仕事がそういう荷物の配達がお仕事なので、その車内にいる民眾が非常に多いんですよ。なので、すごくその狭い空間で、さらにその彼の表情を、まあ、横顔とかから後ろとかから撮るので、まあ、拙者がすごく多いんですね。なので、この何て言うんですかね、物語の、この今読んでもらった、まあ、崩壊した家族を背負いながらっていうところから分かるように、もうかなりその追い詰められる感じがすごくその合ってるんですよね。撮り方と、まあ、彼が置かれた環境とっていう、本当にひたすら荷物を配達する、その中で、まあ、いろんな配達先があったりするんですけれども、その仕事をしている合間に、まあ、この家族絡みのことでどうしてもその仕事を中断せざる追えないっていう場面が、まあ、何度か出てくるんですよ。まあ、そういった中で、こう日々日々頑張って暮らしているっていうミンジュンっていう青年が主人公なんですけれども、で、この彼のその夢が映画監督になるっていうのが、まあ、夢なんですけど、なかなかこう彼の日々の姿をずっと、まあ、観客が見てるんですけどね、そんな映画を作ったり考えたりするような暇は本当一切ないんですよ、最初前半見てると。で、それも途中から明かされるんですよね、そういった彼が夢を持っているっていうことが。本当に毎日一生懸命働いてる民眾の姿を見ていく中で、で、それが分かるきっかけっていうのが、このタイトルの降臨に関係があるんですよ。さっきも、あらすじのところで、ある日謎めいた占い師の言葉が彼の中に新たな炎を灯すっていうところ で、これもなぜその占い師の人と知り合って、まあ、そういったその占い師の言葉を受けることになったかっていうのが、配達のお仕事をしてるから、まあ、一般的に考えて道に詳しいっていうふうに思うじゃないですか。多分どこの国でもエリアっていうのを任されてるから、そこの配達エリアだったら、その人って詳しいだろうなって思いますよね、私たち日本でもね。で、その占い師の人ってまあまあ年配な、まあ、おじいさんまでいかないけど、おじさんとおじいさんの間ぐらいの、まあ、年齢の人で、こう一生懸命紙を見ながら、まあ、どっか行きたいお家を探してるんだろうなっていうところに、この民順が宅配をするために、まあ、車を止めて、後ろをバンって開けて荷物を運ぼうとしてた時に、この おじさんおじいさん的なおじさんに声をかけられるんですね。で、本当だったら非常に急いでるっていうのは観客には分かるんですけど、まあ、それを一切そういう素振りを見せずにですね、ちゃんとその男性から聞かれたことを丁寧に民順は教えてあげるんですよ。で、ありがとうございますって言って、一旦その行きかけた男性がきびすを返して戻ってくるんですね、民順のところに。で、あなたすごくね、親切に教えてくださったので、これはちょっと私が作ったものなんですけど、まあ、これを差し上げるのでぜひ受け取ってくださいっていうことで、まあ、あるものを受け取るんですよ。で、それを、まあ、最初は それすらもいえいえ全然そんな何も特別なことはしてないんでっていう形で民順は押し返すんだけど、まあ、おじいさんがそのどうしても受け取ってほしいっていう、まあ、熱意に負けて、まあ、民順は、受け取って、まあ、その男性と、まあ、別れて、でそれを、まあ、すぐにそのダッシュボードっていうかね、運転席のところに戻ってバッて入れて、またこう配達に戻っていく、で普通の日々が続いていくっていうのが、まあ、こう何ですかね、きっかけになるシーンがあるんですよ。
うん、
で、まあ、その後、まあ、いろんなことがまたあるんですね。でこれね、崩壊した家族を背負いながらっていうのが、うん、お父さんとお母さんと、お兄ちゃんと民順なんですよ。だから、うん、この民順の家族の中では民順が一番年が若いんですね、
うん、
なんですけど、もう彼は多分その今の時点しか描かれないので具体的なことは描かれませんけれども、多分かなり昔からもうこの一家の大黒柱、この、子供の頃はもちろんお金とか稼げないと思うんですけど、その精神的な支柱となってる立場だったんだろうなっていうのが分かるんですね。っていうのが、お父さんはもう暴力的で、多分お酒が特に入るともう、うん、ところ構わずその家族中で暴れ回るみたいな。でそれを、まあ、お母さんは一生懸命止めようとするんですけど、まあでもなんとなくもうそのお父さんに従って生きているようなお母さんっていう感じなんですよ。で、民順のお兄さんは、ちょっと細かいことは分かりませんけど、ちょっと障害を持っているお兄さんなんですね。なので、まあ、本人は仕事をやっていると思っていても、ちょっと悪いグループにただ利用されてるだけみたいなところがあって、やっぱり警察のお世話になるみたいなシーンもあったりして、なかなかその民順の本当にこの平穏な日々をこういいところでこう家族の誰かが壊しに来るっていうのがこう何回も繰り返されるっていう、うんうん、だけれども、まあ、ひたむきに民順は日々 その自分がやらないといけないことで、何かが起これば、まあ、自分のことよりも他人のために何かをしようとするような子っていう、まあ、背景がある子なんですよねっていうことで、
うん、
で、まあ、本当にもうちょっとTIFFのサイトの方に行けばもうちょっとだけあらすじが細かく書いてあるんですけれども、本当にお昼もその、配達の車の後ろの後部座席に本当にささやかな自分が過ごしやすいような環境を作ってるんですよね、ちゃんといろいろ考えて。でそこでこう値下がったお弁当とかをコンビニで買ってきて、まあ、それを書き込んでちょっとだけなんか絵コンテじゃないけどちょっとなんか映画作りの何かこうメモみたいなのを書いたりとか、そういうのがまあ あの中盤以降はあるんですけれども、なぜその映画監督になるっていうのがあの私たちに分かるかっていうと、そのさっき言った、道を教えてあげたその、困ってた おじさんに教えてあげたらもらったものがあるじゃないですか。それをある時民順が、ああそういえばこれあのおじさんにもらったやつだなと思って、中を開けたら多分、名刺みたいなのが入ってたんだと思うんですよね。で多分もらったものはね、カレンダーか何かだったのかな。でその人が占い師だったっていうことなんですよ。でやっぱりそのさっきも言ったようなこう家族、自分のせいではなくて、まあ家族が起こす行動によって、まあ、くじけそうになるっていうことがちょうどあったタイミングだったので、そこのおじさんを訪ねて、まあ、行くんですよね、民順が。でそこであの言葉をもらうんですよ。あなたは、そういう芸術的なものにはすごく向いてますと。なんだけど自分のことよりもあの人のことを優先するから、結局夢はなかなか難しいねみたいな、その民衆の本当のそういう詳細を知らずに、その先生術か何かでこう民衆をこう占ってくれるので、あの言い方としてはすごい軽く言うんですよ、そのおじさんがね。だけども民衆は本当にその言葉がすごい希望の光みたいになって、そこからちょっと行動を起こしたりすることで、あの観客にはこの子はあの映画監督になりたいっていう夢があるんだっていうのが分かるっていう、まあ、流れになってくるんですよ。で、まあそれが、まあ、どうなっていくかっていうところなんですよね。で、まあ、そこの結末については あまり触れませんけれども、今あのアジアの未来部門って基本的に2本じゃないですか、上映が。でこの降臨ってあの1回目も2回目も Q&A があったんですよ。で普通1回目と2回目とあったら、普通は1回目の Q&A の方が、まあ、そんなに何ですかね、2回目の上映と間が近かったらちょっと1回目の Q&A が先にあの YouTube に上がるっていうことは難しいと思うんですけど、普通はその1回目の方が採用されて、まあね、YouTube の、はい、あの公式サイトの方に、あの公式チャンネルの方にアップされるかなと思ってたら、今回この話をするので、ちょっとあの1回目の方、私見たの2回目だったので、あ1回目の方でどういうあの QA があったのか見てみようと思って見たら、私が見た2回目 あの上映の方の QA が上がってたんですね。なので私がまあ生であの見た方 の QA が上がってたんですけど、その中で、まあ、ロンペさんよくご存知だと思うんですけど、 QA ってその聞きたい質問の前に自分の感想とかをお話しする人っているじゃないですか。で、まあ、そのパターンで、まあ、ある一言を言った方がいらっしゃったんですよ、質問の前に。私その人のその言葉を聞いてあのぎょっとしたんですよね。私と全く違う取り方をこの人はしたんだっていうふうに思ったので、ちょっとラストについてはやっぱり見た人それぞれであの分かれるんだなってっていうのは、私も、これってどっちで受け取ったらいいのかなとは思ったんですけど、私はちょっとその方が言ったのじゃない方で、あの一応飲み込んだというか、その鑑賞後はね、っていうところなので、まあこの民順がこういうちょっとね、あの厳しい状況の中、まあどうなっていくのかっていう、本当にスクリーンに映ってる間しか、あの映画の人物たちのその行き先っていうのはね、あの分からないのが常なんですけど、まあ、その先もまあ人生はあるしっていうところが本当にあの切ない作品では、ありました。なので、本当にね、さっきも言ったけど、もう本当に車内がメインだし、あと拙者で狭い空間で、まあ、ヤングケアラーっていう彼の状況で、一応あの暮らしてるのは家族とは一緒に暮らしてないんですよ。まあもしかしたらあの子車で暮らしてるのかなって思う。だってお風呂とかも、ああいうなんていうの、公衆の シャワー室みたいなのがあるんですかね、ちょっとわからないんですけど、そういうところでやってるんですよ。だから多分、いわゆるあのアパート的なところは映らないし、うん、かといって実家にはこう帰ってきたよって、でそれもこうお金を入れに帰ってくるとか、そういう感じなんですね。だけど民順自体はもちろんその自分が苦しい状況っていうのは分かった上で、でも彼は別に自分が不幸だとは私も思ってないと思います。そこは非常にね、このストーリーと私が今言ってるところだけ聞くと非常にこう、なんていうんですかね、こう陰鬱とした感じがすると思うんですけど、多分民順自体はその自分がこう置かれた状況の中で精一杯幸せになろうっていうふうに、まあ、考えて生きてる人っていうところは本当にすごい救いだなっていうふうに思います。うん、だからそれが救いであるからこそ、まあ辛いっていうところもたくさんあるんですけど、だから仕事も、うん、ほぼっていうか一人、プライベートも一人っていう、この27歳の若さでね、こう恋人がいてね、その人とこう何かとかそういうシーンも一切ないので、本当にそういう日々が淡々と、まあ、続くっていう感じなんですよ。だから、まあ、なんでこういう作品を作ったのかなって、まあ、どうしても辛いのでね思うんですけど、なんかそれこそがなんかまさにこの映画を見て何に気づくかとか、こう何を思うかっていうのが多分この作品に込められてるものなのかなとかってちょっと、うん、思いました。でちょっとね、さらにちょっと悲しい話というか、なんていうかな、想像してもらいたいんですけど、ロンペさんも韓国映画ね見られること多いと思うんですけど、よくこう韓国映画でこうよく出てくるフレーズってあるじゃないですか。韓国語がわからなくても結構こう、はい、インパクトのある言葉って ありますよね。
あんまりいい意味じゃない
言葉とか、そう、うん、もうあれば本サンスだとこのフレーズよく出てくるよねとか結構あると思うんですけど、
はいはい、
なんかどの韓国映画でも共通してよく聞くのが、けんちゃなよっていうのって聞きません？けんちゃなよって、
聞く覚えありますよね。
うん、まあ大丈夫だよとか大丈夫よっていう意味だと思うんですけど、まあ、これが劇中も出てくるんですね。でこれって民順がある人に対して発してる言葉なんですよ。けんちゃなよって、けんちゃなよって。だけど観客はその民順のそのことを知ってるじゃないですか、見てきて。なのでそれってもちろんその相手にも言ってるんだけど、もう自分に言い聞かすけんちゃなよなんですよ。だからなんかね、こんな悲しいけんちゃなよって見たことあるかっていうぐらい、ものすごく印象的なそこシーンなんですね。うん、そうだけど彼はさっきのその道に迷ってる人がいても、こう確かね遅れてたはずなんですよ、配達が予定より、うん、それでも話しかけられたら嫌な顔一つせず答えるっていうような、こうでもう自分のなんていうんですかね、今の生活が崩れ去るかもしれないっていうとこに置かれても、なおまだその担任に対してけんちゃなよっていう言葉を発する青年っていうところ、うん、
はいはい、
うん、なんかそういうのがまだまだちょっと出てくるっていう作品にはなるんですけれども、うんうん、やっぱりだからこそなんかスクリーンだけでもなんかね、映画の観客がこう民順のことを思って、うん、まあ見るっていう、本当に見るっていう行為が、まあ、何かにつながればいいなっていう、そういう作品でした。うん、はい、
はい。ありがとうございます。はい。いや、今の話聞いて、何年か前に、東京国際映画祭に見た、
うん、
松村慎吾監督の熱い胸騒ぎでも、相手に言ってるセリフが、
うん、
実は自分に言ってるようなセリフだっていうのをちょっと思い出して、
なん
か、そういうのを、やっぱね、映画見て感じるところがあるし、
うん、
いや僕今回この氷見れてないんですけど、
うん、
なんかあらすじを見たと 時は、なんだろうな、まあ、荷物を届ける仕事っていうのもあって、なんだ、堅牢地の、
家族を思うとき、
っていう作品があって、なんかちょっとそれを思い出したんですけど、なんか堅牢地のあの作品は、まあ、なんか家族の中で誰も悪い人がいないのに、みんな一生懸命やってるのに、生活が全く楽にならないっていうような作品だったけど、まあ、今回のやつを丸さんの説明聞いてると、まあ、そうではなくて、ちょっとね、家族に、まあ、問題があるっていうか、まあ、一人がすごい頑張らなきゃいけないっていう状況なのかなと思ったし、でもなんかね、その主人公の人の、モチベーションとか聞いてると、なんかそれともなんか違うしみたいな感じ、
そうなんですよ。だから
本当ね、不思議な感じです、
ね。だから本当にそこだけ切り取るとすごい悲惨な状況なんですけど、もちろんその絵もやっぱりその民衆の苦しそうな顔とかもめっちゃ拙者で映るんだけど、やっぱりそこにこう通底するやっぱり民衆のその生きるこう前向きな感じが多分出てるからそういう風にな、まあ、なるんですけど、ならない。いやでも難しいとこですね。どっちも持ち合わせてるっていう作品、なんですよ。ね。
あとそのさっきの Q&A の話ですけど、まあ、その感想語りみたいなところって、ちょっと嫌がる人も確かにいるじゃないですか。あの感想ばっかり言ってっていうのを、ただそれって難しいところもあって、丸井さんが人の感想を聞けて、ああ、やっぱ違う面を持つんだっていうのも知れたっていうのもあるし、その観客じゃない作り手というか、監督とかって結構その、Q&A とかの観客の感想が嬉しかったりするみたいですよね。だからね、だからなんかあながちそこが言うのもダメとも言えないような感じがして、まあ難しいとこだなとは思いますけどね。あ、
でもね、その方は本当にね、一言添えるぐらいの、本当1秒2秒で言ったその一言が、そっちで撮ったかっていう、ところだったんですよ。だからね、まあ、多分あのどの映画監督もおっしゃると思いますけど、それはもう見た人が、受け取ったのが正解というか、だからね、どの作品もそうですけど、やっぱり見た人と話したいですよねっていうのは、この作品についてもそうでしたね。なんか日本人キャストでやったら誰がいいかなとかね、ちょっと思いながら、でその後に実際のこのミンジュンを演じたチェ・ガンヒョンさんが登壇されたので、やっぱりちょっと劇中のミンジュンとはちょっとご本人はちょっと違いましたね。でも素晴らしい演技だったと思います。その辺はね、Q&A で質問された方がやっぱりこういう心身ともにきつい役だけど、どういうふうにこう望まれたんですかっていうところで話をされてますので、まあ、いわゆるネタバレ的なことは少ない、だからさっき私が言ったところの一言が、見た人だったらその、ネタバレにちょっと通ずるところがあるので、まあ、気になれば気になるぐらいのところなんですけど、比較的見ても大丈夫かもしれないです。見てないけど Q&A を聞いても大丈夫かもしれないですね。
なんか今年の Q&A だから、例えば僕らも見ましたけど、シラットって作品の Q&A の映像とかには、ネタバレ注意の喚起がされてたりするので、なんかそこら辺は内容的にこれはまずいなっていうのがあると、まあ、シラットは公開があるっていうのはもちろんあるっていうのもあるのかもしれないですけど、なんかそこら辺の注意はもしかしたらしてくれてるのかもしれないですね。
まあ、あれはね、これから見る方のためにもね、見ない方がいいよって
本当です
ね、言いたいですよね。ちょっとね、そこらの作品のその驚きとはちょっとね、いろんな意味で楽しんでほしいです。
まあ、だからね、降臨はちょっとね、日本でこの後見る機会があるのかはまあちょっと分からない。
ちょっと分からないですね。
ね、 見る機会が、劇場公開でも配信とかでもあれば、そのね、その後、Q&A とか見るとね、結構いいと思うしっていう。うん、あ、なるほど、このこと言ってたのかっていうのはね、わかるっていうところだと思いますけどね。
うん、
はい、こんな感じですかね。
はい。
はい、はい、ありがとうございます。というわけで、今回は、アジアの未来部門で上映された降臨について、マレルさんに話していただきました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。